はい、皆さんこんにちは。フライジャムより香りがお送りしております。フライジャムレディオ、今週も始まりました。ですね、本日は、ロンドンからDJ 高木さんという方をゲストでお迎えしてお送りするんですけれども、DJ 高木さんはですね、ウルトラジャパンとかのイベントにも出たことがあるすごい DJ の方で、ね、10月に行われたハロウィンのパーティー、ロンドンのハロウィンのイベントにも出ていただいた方でございます。で、今日なんですけれども、インタビュアーがですね、私ではなくてロンドンフライジャムの2人にお任せバトンタッチして行っていきたいと思います。では1曲目、まず DJ 高木さんでこちら聴いていただきましょう。どうぞ。ライジャムがお送りしております。ライジャムレディオ、1曲目お聞きいただきましたのは本日のゲスト DJ 高木さんでした。では早速、高木さんのインタビューをしていきたいと思います。ライジャムロンドンのお二人、よろしくお願いいたします。
はい、そうですね、今日はですね、もうフライジャムのイベントではかなりおなじみになりました。
ありがとうございます。
はい、DJ 高木さんをですね、はい、お迎えしてるんですけれども、そうですね、もうお付き合いは何気に、
そうですね、僕が初めてロンドンに来たのが、今年の3月ぐらいですね。まあ、皆さんとお会いできたのが4月ぐらいだったと思います。
ね、
もう最初の段階からかなりお世話になりました。
いや、はい、もうイベントにも3回4回、
はい、ありがとうございます。
もう本当やっぱ高木さんのね、出現によってこうフライジャムのイベントの質をですね、
とんでもないでございます、
上げていただいたんで、もう本当にこれからもお願いします。
はい、もうこちらこそありがとうございます。
まず、そうですね、ロンドンにこう、はい、まあ、これまで東京は日本で活動してきて、はい、で、まあ、ロンドンに来たりこの流れというか、
はい、うん、そうですね、まあ、なんだかんだ僕は結構東京で DJ としてもうかれこれ10年以上ぐらい、いろんなことさせていただいてたんですけど、やっぱりその僕らの世界っていうのはやっぱり常にこう日本以外の国で、まあ、起こっている、クラブに関連する音楽のことがやっぱりどこまで行ってもやっぱりその基準にはなる、最終的にやっぱ基準にはなると思っていて、でもやっぱ日本独自のものっていうのは生まれてそれもそれで面白いものだと思うんですけども、やっぱりそこと、まあ、その ヨーロッパの一線の、あのクラブ文化のものを比べた時にやっぱり僕の感じではあのやっぱり日本以外の国のものに少しやっぱ魅力を感じているたところがあって、うん、で、まあ、ちょうど年齢的にも20代最後に差し掛かり、うん、で、まあ、あのちょうど人生としてもこれからじゃあ20代をこう日本で頑張ってきてじゃあこれから先をどこでどうやって過ごしていこう、まあ、どういうところを目標としてどこに向かってどこでどうやって過ごしていこうってすごくあの考えるタイミングがあったんですけど、やっぱそんな時にやっぱりずっと 2,3 年ぼんやり考えていたあのちょっと日本以外の国に拠点を移して、そこでちょっとチャレンジをしてみたいなっていう、でやっぱそれを行動に移すなら今このタイミングがベストかもしれないっていう、やっぱ自分でそう感じるタイミングがあって、で思い切ってあの今年の3月からロンドンに来まして、はい、
もうね、こう今ちょうど新しく上がってきた、
はい、
このオフィシャルのこのプレスキットをですね、はい、ちょっと眺めながら、はい、やっぱりこうお話にもね聞いたし、はい、映像でも YouTube 通していろいろ見させていただいたりねしてて、こうもう大きなステージでもこう東京日本でね、はい、やってきて、どうですか、こう、まあ、フライジャムの、ね、イベント、まあ、我々まだこれから、はい、こう大きいところを目指していくんですけど、こう、まあ、実際こう夏に、ね、ヨーロッパもちょっと回ってみたりみたいな話もあって、こう実際そのこう東京にいた時にこう描いてた、はい、そのヨーロッパのこうそういうシーン、うん、とこう実際来て見てみて、
はい、
なんかこうやってみてまた、はい、なんかこう感じ、
そうですね、うん、日本にいた時も何とか、遊びに来るとかやっぱクラブに行くことが目的で、遊びに来ることは何とかあったんですけど、じゃあ実際今そこにロンドンを拠点に住んでみて、でやっぱその空気感に毎日触れながら毎日を時間を過ごして、でやっぱそこでやっぱこうあの自分の感覚だったりとか、その何て言うんでしょうね、音楽に対する考え方だったりだとか音楽の感じ方だったりだとか、あのいろんな視界みたいなのもやっぱり少し変わってきたと思うんですね。でやっぱりあの毎週末やっぱこっちはすごくあの魅力的なイベントが毎週末あって、でやっぱりその毎週末なるべくあの行くようにはしているんですけども、やっぱりあの日本にいた時の数倍数十倍ぐらいの刺激がやっぱり毎週末毎週末で、それもやっぱり毎日もそうなんですけど、やっぱりそのね、ロンドンに住めるっていうのもなかなか特別なことだと思うので、だからやっぱりもうあの本当に思い切って行動に移してよかったなってすごく自分でも思っていて、うん、そうですね、
特にこう、まあ、こっちから、はい、その日本のニュースなんかを見ていて、はい、まあ、僕も DJ の友達がこう、はい、もうここ20年来やっぱいて、こういろいろ話聞いてるとこう夜ね開けられないクラブが出てきたりとか、はいはいはい、こう踊っちゃいけないクラブとかが出てきたりとか、うん、こうちょっとこうやっぱ意味のわからないことが日本ではこういろいろで、また最近解禁されたりみたいな話になってね、なんかこう多分そういう時期だったんでこう、うん、多分僕らの時代って、うん、もっと楽だったんですよね、うんうん、遊びはたくさんあって、うんうんうん、まあ、変な話、うん、結構若い時から遊びに行けたんですよね。でもなんかこう最近聞いてるとこういうこう、まあ、何ですか、インターネットみたいなものが普及してきて、うん、こう割とこう若い子たちが あんまりこう表に出ないような時代になってね、またこう、うん、あれだと思うんですけど、まあ、こっちはねそういう意味ではまだまだ、はい、そういうクラブシーンっていうのはね、うん、まあ、元気なんでね、
そうですね、
いい時期にね来てるかなって思うんですけどね、うん、はい、そこら辺は実際どうだったんですか、ちょうどここどのくらい5年、5、6、7年ぐらいこうダンスしちゃいけないみたいな、あ、
そうですね、やっぱ法律の、ね、規制が、上法の規制が、ね、最近少しクリアになったみたいなんですけども、
ました、
ただまだやっぱ一部のクラブではなんかその例えば時間の制限が4時半までしかダメとか、なんかやっぱあるところにはあるみたいなんですけども、まあ、そうですね、 あの全体的にはやっぱ良くなってきてるとは、あのいろんな人から聞いた感じとかニュースとか見てる段階ではやっぱり日本のクラブも法律の問題面で少しやっぱクリアになってきて、やっぱその、あの東京オリンピックも近いのでやっぱりあのどんどん人々の感覚っていうクラブカルチャーに対する感覚っていうのが多分あのだんだん
あとオープンに、
ね、オープンになってきてるとは
思います。そうしないとね、ちょっとこう、ね、オリンピックの時とかね、うん、なんかこうクラブがないなんて話してね、フロアでダンス禁止みたいなことをなんかこう書いたの 見たこともあるんですけど、
あれはやっぱ
意味わからないですよね。
なんか戦後から変わってない法律らしくて、やっぱ政治家さんの中でもあのもうやっぱこれは変えるべきだって言ってくれてる人もやっぱすごい何人かいて、でやっとなんかそのあのやっぱあの日本 の, その有名な DJ の方々ってあのやっぱそういう法律に対するあのアクションを起こすグループもできたみたいで、やっぱその人たちもあのどんどんどんどん訴えかけて、でなんか最近やっぱりすごくそういう人たちのおかげもあってどんどんなんかすごく良くなってきてる、で法律の面もやっぱクリアになってきてると、なんかそういうこともあのニュースを見たり人から聞いたりしてる段階で、はい、感じれていますけど。
あ、なるほどね、はい、うん、いやでもこういろいろやっぱりね、うん、まずはあのお話聞きたいなと思っていて、はいはいはい、まあ、ちょっとここであたりで2曲目を、はい、聞いてからまた後半戦でいろいろ突っ込んでいきたいと思います。
はい、
はいはい、2曲目になります。
はい、ではここで一旦また2曲目紹介していきたいと思います。こちらも DJ 高木さんです、どうぞ。
One more time, right? I've got to do something really serious. I'm very sorry to do this. There's a very well-known philosopher said, there's like mad music, there's like posh music, and there's working class music, which is a melodic bass line with a lot of crazy shit around it. One more time, right? I've got to do something really serious. I'm very sorry to do this. There's a very well-known philosopher said, there's like mad music, there's like posh music, there's working class music, which is a melodic bass line with a lot of crazy shit around it.
フライジャムがお送りしております、フライジャムレディオ。現在お聞きいただいておりますのは本日のゲスト DJ 高木さんです。では引き続きインタビューに戻っていきたいと思います。お二人よろしくお願いいたします。
はい、聞いていただきました、はい、これももう出来たてほやほやですね、
はい、まだタイトルもあの仮タイトルしかないんですけども、はい、
今のところどんなこうイメージの曲になってるんですか。
なんか
タイトル的に
これはちょっとあるお仕事の依頼をいただいて制作した曲なんですけども、そうです、いつも曲作るときって写真とか見たりしてイメージを
湧
くことがすごく最初に大体あるんですけども、なんかやっぱこれもちょっと最近の形を一個また形にできて一気に具現化できたかなとは思っていて、はい、
うんうん、なるほど、うん、まあ、実際こうフライジャムのイベントでもね、
はい、
春あたりからちょっと出ていただいて、はいはいはい、本当新しい風をね出ていただいてるんですけど、はい、まあ実際もともと東京で活動してた時の音とかをちょっと聞かせていただくと、
は
い、
うん、そうですね、
こうドラマンベースだとか、
まあ、僕のバックグラウンドといいますか、なんか僕は DJ を始めたのがもう14、15、16歳の頃なんですけども、最初はそのいわゆるスクラッチだったりとか、2台使ってトリックっぽいことをするビートジャグリングっていうんですけども、うんうん、そういうことをちょっと専門に競い合うDJ の中で大きな大会があって、まあ、DMC っていう大会なんですけども、うん、やっぱ最初にそういうちょっとそのターンテーブルを使ったトリック的な側面からやっぱものすごく影響を受けたことが DJ の始まりで、やっぱり僕 の最初の根底にあるというか始めたきっかけみたいなものがやっぱそこの面 の衝撃がすごく大きくて、でやっぱ僕自身もその DMC とかに挑戦してたこともありまして、なのでやっぱちょっと普通の DJ ができないようなそのスクラッチだったりとかビートジャグリングだったりそういうちょっと普通の DJ がやらないようなことだったりとかできないようなことが、まあ表現の一つとしてできるっていうのと、ただやっぱりそこから始まってやっぱその DJ の世界も知れて、でやっぱそこからもともと音楽がすごく大好きだったんですけども、そこからさらにその DJ の世界の音楽、まあクラブの世界の音楽にやっぱすごく興味が湧いてきて、で最初はロンドン発祥のドラムベースっていうダンスミュージックがあるんですけども、そこのロニサイズってアーティストのですねアルバムを中学生の頃に初めて聴いて、それもまたすごく大きな衝撃で、でまあ僕は東京で DJ するときは大体そのドラムベースとか A をかけることが多くて、でそのドラムベースを使ってまあ自分のそういう根底にあるようなスクラッチとかビートジャグリングをまあ部分的に表現方法として用いて、まあ、ライブショーケース的な見せ方も、でもやっぱりその根底にあるのはやっぱ DJ でありたいという気持ちがすごく大きくて、やっぱりその1時間1時間半とか長い時間をしっかり曲をつないでグルーヴを作れる、でしっかりその空気空間を作れるっていうその正しい DJ の表現方法にもやっぱりすごく惹かれる部分がやっぱすごく持っていて、なのでどっちにも何でしょうね、偏りたくないというか、なんかいいバランスで自分のオリジナリティのスタイルを確立した。でやっぱそれはどんなジャンルをプレイしても一緒で、だろうな、やっぱこっちに来て、ドラム、まあ元々そうなんですけども、ドラムベース以外のジャンルにもやっぱすごく興味があって、まあテクノとかハウスとかいわゆる四つ打ちって呼ばれてるようなダンスミュージックにも元々すごく興味があったんですけども、まあこっちに来てその興味がまたさらに広がりまして、
やっぱそこはあれなんですかね、はい、夏頃にこうスペイン行ったりっていう、ね、ヨーロッパちょっと回ってみてもいろいろ、
こっちに来て、まあ、いろんなヨーロッパの国も近くなってて、で今年の夏に、イビサに遊びに行ってたんですけども、まあ、それももうほぼほぼクラブに行くことが目的で、やっぱイビサのテクノのハウスのシーンっていうのはやっぱりものすごく大きくてものすごく巨大で、やっぱり世界中からね本当に一流の DJ たちが来ていて、やっぱその一期間だけいろんなクラブでそういうパーティーを行うので、やっぱりそのバイブがやっぱりものすごくいいのと、やっぱ街の雰囲気も最高ですし、海も綺麗ですし、
なんかお客さんもいいんです
よね。そうですね、お客さんもいいし、なんかやっぱりそのなんかやっぱすごくいいカルチャーだなってすごく思って、でやっぱもともと テクノハウスって呼ばれているものにもすごく興味があって、で最近、それをちょっとやっぱり自分でもトライしてみようっていうことで、あのドラムベースをずっとやったんですけど、ちょっとそっちサイドとは別で、あのちょっとそっちのこともやってみようっていうことをちょっと最近始めたんですけども、ただそれもあくまで根底にあるのは一緒、なんかその どのジャンルをプレイしても、あの必ずオリジナリティが最優先したいのと、自分にしかできない表現、他の DJ にはできない、まあ、スキル的な部分だったりだとか、あの音楽性的な部分だったりだとか、そういう部分をやっぱりすごくあの一番、優先して出したいなっていうのがすごくあって、そうですね、最近は結構あのスタジオにこもってずっと作業してる期間があったんですけども、あのその期間内で結構あの今自分ができることも分かってきたりとか固まってきたりとかしてて、でやっぱりそれが固まったことによって、まあ、これから先に向かいたい方向とかもやっぱりすごく明確に前より見えてきて、だからそうですね、やっぱり本当にこっちに来てガラリといろんなことが変わり、やっぱ本当に行動に移してよかったなってすごく思いますね。
やっぱね、最初のこう2回目ぐらいに出てきて、ね、うん、出てもらった時の、うん、そのやっぱり音とね、
うん、
今回ハロウィーンが、
うんうん、
ハロウィーンのイベントに、
はい、
また参戦していただいてね、はい、やっぱりちょっと音が ね、
そうですね、
変わった感じがやっぱりしましたね、
うん、はいはいはい、
あの世界観でじゃあしばらくちょっと突き詰めていくっていうことですか ね、
で、
すね、
はい、でもどっちもそうですね、テクノもハウスもドラムベースもターンテーブルリズムもやっぱ全部含めて自分だと思うのでね、はい、うん、やっぱいい具合に出していきたいですね。
まあ、今後あのちょっとフライジャムも2017年にちょっとこう、うん、
はい、
今までの規模よりもちょっと大きなね、
はい、
ものも考えたりしてるんで、はい、まあ、そこにはもうボンと DJ 高木
のよろしくお願いします。
スロットをですね、
ぜひ
大きく
よろしくお願いします、
はい、取りたいと思うんで、ぜひ、はい、そのためにもね頑張っていきたいと、こちらの
お店です
けど、まあそういう意味ではこうじゃあ2016年も佳境に入ってきましたけど、
うん、そうですね、
この後のね、まあ、2017年、はい、個人的にヨーロッパでどんな活動をしていきたいみたいな、
今、うん、やっとそのヨーロッパのクラブの方面から例えばオファーがもらえたとしても、やっぱ今までよりはかなり明確にこういうことをやればいいんじゃないかとか、こういうアプローチをしていったらいいんじゃないかっていうのがやっぱりかなり明確に見えてきたので、やっぱそれをどんどん実際にやっていきたいっていうのがまず第一にあって、やっぱりあともう数年やっぱロンドンにいたいし、まあ、これから先やっぱずっとしばらくはやっぱり日本以外のところを拠点にして活動していきたいという気持ちがすごくあるので、うん、まあ、とにかくもうベストを尽くすと言いますかやっぱこっちに来てガラッと環境が変わって挑戦の毎日だったりもするんで、でもやっぱりね、やっぱり大変なこともありますけど、でもやっぱり全然そのめげる気持ちとか何にもないし、やっぱりもっともっとやりたいやりたいっていう気持ちの方がどんどん増してきてますし、だからもう本当にベストを尽くすと言いますか、変わらず
本当、はい、ね、こう何の因果かこう出会って、
はい、
お仕事もね一緒にできるようになって、はい、本当もうファン、一ファンとしてもね、すごく楽しみにしてるんで、ぜひ今後もね、
はい、
イベントで一緒に何かやっていけたらいいなとは思ってるんですけどね、はい、あとはどうですかね、またじゃあちょっと音楽を離れた、
うん、
なんだろう、等身大の高木さんっていうのはどういう、
はい、等身大そんなにでも変わらないです、このままって感じですけどね、自分的には分かんないですけど、うん、他の人から見た時にどうなんだろう、
ん、あ、なるほどね、なんかでもちょっとこう最近トライした食べ物的にこう、
はい、なんかそうですね、こっちに来てもともとそれも興味があったことの一つなんですけど、うん、お肉を食べなくなり、ま
あ、ベジタリアンってやつですね、
ベジタリアンまでいかないんですけど、ペスカタリアン、ペスカタリアンっていう、
ね、
お肉だけを食べないでシーフードとも食べるし他のものは全部食べるってことなんですけど、なんかそれもねちょっとDJの面でも少しいい作用をしていて、なんかちょっと精神面でやっぱり前よりもスパーッとこう集中力といいますか、なんか一点に対してのパッっていう力がちょっと前より良くなったかなみたいな感じはしてますけど、わかんないですけど、必ずしもそれが食生活の影響かはわからないですけど、なんか前よりもそんな感じはしてるような感じはしますね。わからないですけど、
実は僕もねここ1年半ぐらいその格付きっていうんですか、はい、こう1ヶ月ずつこう筋肉って言って肉を食べない月とかを作ってるんですけどね、はい、僕も割といい感じで、ただ肉なんだろう、イタリアンになりたいとかね、そういうことではなく、もうちょっとこう、なんて言うでしょう、浄化的な、
デトックスされますよね。そうですね。すごくね。
あとはその、なんですかね、なんかこう自分を戒めるとか、ちょっと我慢することを覚えるとか、そんな感じで始めてみたんですけど、なんか思いのほか体にも、よく働いてる気がして、割と気に入ってるんですけど、ね、はい、それはこうしばらく、
そうですね、まあ無理なく続けていきたいと思います。必ずしももう絶対食べないってわけじゃないんで、無理なく続けていきたいなとは思ってます。
なるほど、なるほど。じゃあその辺の話も次回は体重がどのくらい落ちたんですかとか。
ただなんか興味がある人ちょっとおすすめしますね。これは本当に結構、
僕もね、そうなんですよ、
いいことなんだよね、結構
思います、思います。なんかこうね、やめちゃうとかっていう感じ、もうちょっと気楽な、
そう、気楽な感じでね、はい、
いいと思いました。そっか、じゃあちょっと来年に向けてまた、変化していく DJ 高木を楽しみにしてますんで、今後ともフライジャムのイベントでぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ということでですね、本日はロンドンより DJ 高木さんをゲストでお迎えしてお送りしました。ずっとね、前にゲストでお迎えしたバンさんもそうなんですけれども、本当にこうすごい方々が、今ロンドンで活躍をされていて、そういう方々とね一緒にこうしていろんなイベントを作ったりとか、はたまたこうやってラジオでね、ゲストとして登場していただいていろんなお話を聞けるということで、ますますこうフライジャムロンドンの活躍というかね、こう活動が賑わっているなと本当に思います。DJ 高木さんの情報に関しましては、今後フライジャムの方でも流していくことになるかと思いますので、今日聞いていただいて興味を持っていただいた方はぜひぜひまたこれからもフライジャムのページおよび DJ 高木さんのページをご覧いただければなと思います。そしてもしロンドンにお住まいの方がいらっしゃれば、ぜひね、イベントにも足を運んでいただいて生高木を見ていただければなと思います。はい、ということでこのフライジャムレディオなんですけども、毎週火曜日と木曜日、火曜日が日本語で木曜日が英語で放送しております。この後高木さん英語バージョンでも、インタビューしていきますので、木曜日もぜひぜひこちらチェックしてください。では今週は今日はここまで、今週は終わってない、まだ木曜日の回があるから、今日火曜日の今日の分はここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。